Radio Momo 79FM
魅力発見赤いビアブランド。皆さんこんにちは、パーソナリティの相田美香です。赤岩市の魅力発信、赤岩市民の皆さんへのお知らせなど、とことん赤岩にこだわる15分間、毎月第2第4火曜日のこの時間にお届けしています。魅力発見赤岩ブランド、この番組は赤岩市の協力でお送りします。さて今日は赤岩市地域包括支援センターの取り組みについてご紹介いたします。赤岩市地域包括支援センター主任西田律子さん、そして主事の森清則之さんにお電話がつながっています。今日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて西田さんと森清さん、今日は交互にお話をいただきますね。
はい、
では初めに、地域包括支援センターは各地にあるようなんですが、一体何をされているところなんでしょうか。
はい、そうしましたら私西田からお話しさせていただきます。
はい、
地域包括支援センターは高齢者の皆様が住み慣れた地域で安心して生活していくことができるように、介護、福祉、医療などのさまざまな面から、高齢者やそのご家族を支える高齢者に関する総合相談窓口として全国の市町村に設置されている機関になります。赤岩市でも長年市役所の介護保険課で地域包括支援センターを運営していましたが、今年の4月から赤岩市社会福祉協議会が業務を委託させていただきまして、運営を始めているところです。で、実際に地域包括支援センターは高齢者やそのご家族、あと広く地域住民の方やその関係の方がご利用していただけますので、日々地域の皆さんからいろんな相談を受けさせていただいてます。
はい、
でその相談の内容の、この周りごとの内容に合わせてですね、必要なサービスなどにつなげたり、必要な関係機関のご紹介や、あと連携ですね、させていただくようなこと、あと場合によってはご自宅の訪問や相談業務をさせていただいています。
なるほど、多岐にわたっているんですね。
そうですね。
では赤岩市の地域包括支援センターではどのような取り組みを行われているんでしょうか。
はい、先ほど説明がありました、高齢者に関する相談以外にも、高齢者の介護予防を進めていくために、生き生き100歳体操と呼ばれる体操の普及啓発、認知症の予防教室、介護予防支援ボランティアの養成や、介護予防の出前講座などを行っています。
はい、
また、認知症になっても住み慣れた地域で安心して、暮らしていけるように、認知症カフェの開催や、認知症のサポーター養成講座などさまざまな取り組みを行っています。
はい、認知症カフェ、サンサンカフェっていうんですね。
そうですね。はい、はい、
さあそれではこれからもう少し具体的に伺っていきたいかなと思うんですが、この先ほどお話出ました、生き生き100歳体操というのはどういった体操なんですか。
はい、生き生き100歳体操は、高知県の高知市で開発されました高齢者向けの介護予防の運動プログラムになります。
はい、高知県で誕生したものなんですね。
はい、そうなんです。
はい、
はい、で実際にですね、手に重りなどをつけた状態でゆっくりと動かしていただくような、どなたでも簡単にできるような体操で、赤岩市としましてはこれを同様に合わせながらで皆さんに行っていただいてます。
でもそんなに重りはこう、ずっしり重いというわけではないんですよね。
は
い、軽めの
感じで。そうですね、だんだん慣れてきた方には少し重りを増やして負荷をかけるような、はい、そのようなことも皆さんにそれぞれさせていただいてます。
同様に合わせて非常に楽しそうな運動ですね。
あ、そうですね。で実際にですね、その場所についてなんですが、この令和3年の3月現在にはなるんですけれど、集いの場ということで、生き生き100歳体操の場所、会場ですね、赤岩市内におよそ87箇所になりました。今現在は毎週1回ですね、だいたい高齢者の方々が楽しく体操に取り組まれているような状況になってます。 ただ、昨今 の, この,、ね、あのコロナの発生状況にも合わせてになりますので、はい、状況によっては感染対策を気にしながらと、あと徹底しながら体操を継続的に取り組まれているような会場もあれば、場合によっては落ち着いてからやりましょうねというような会場も、はい、あるようです。
あ、そうなんですね。
はい、で実際そのように今今年も動いていますが、今年100歳体操というこの高知市のバージョンに合わせてですね、はい、今度は赤いわしとして筋力体操や足指体操などをオリジナルでまた新しいメニューを皆様にお伝えしていこうかなというような予定にはなってます。
そうなんですね。じゃあ、はい、各自治体、まあ、岡山県赤いわし以外でもいろんな、はい、なんかオリジナルのものがこれからできていくという流れになっているんでしょうかね。
はい、
はい、さあそれでは続きまして、認知症予防教室について教えてください。
はい、認知症の予防教室では、認知症になるのを遅らせる、あるいは認知症になっても進行を緩やかにするということを目的に、認知症の予防にとって大切であると言われている、運動、栄養、口腔ケアなどについて学ぶとともに、認知症の予防に取り組む地域づくりというものを目指しています。今年度は、10月の19日から来年の2月の16日まで、全8回シリーズで、開催をします。
はい、
対象は赤磐市在住で、認知症予防に関心のある、65歳以上の方です。現在この教室の受講生を募集しております。
ね、関心のある方はぜひこの機会に、ね、ご参加いただきたいですよね。
そうですね、ぜひご参加いただければと思います。よろしくお願いいたします。
はい、また介護支援ボランティアの養成にも取り組まれているということで、こちらもお願いします。
はい、現在介護予防支援ボランティアの皆さんにはですね、高齢者の方々に介護予防の取り組みの大切さやその方法について広く広めていただくために、地域包括支援センターの職員と一緒に活動していただくボランティアさんとして、うん、2種類のボランティアさん、先ほどのお話とも被りますが、はい、運動支援ボランティア様と、あと認知症予防支援ボランティア様の2種類のボランティア様を今要請させていただいてます。
なるほど。
その中の運動支援ボランティア様は、先ほどの体操にあたります介護予防体操の生き生き100歳体操について実際にご自身で学んでいただいた後に、集いの場に直接出向いていただいて、うん、生き生き100歳体操の集いの立ち上げや、あと継続してですね、皆さんが地域でできるような支援を行っていただいてます。
はい、
で同じように認知症の予防支援ボランティア様については、認知症に関する知識を、まずは身につけていただいて、赤磐市で行っているサンサンカフェという名称の認知症カフェの企画や運営を行っていただいたり、場合によっては傾聴ボランティアという活動も行っていただいてます。でいずれも地域で実際に活躍していただいておりまして、現在それぞれ約80名ほどのボランティア様いらっしゃいまして、今年度で7期生を今養成させていただいている最中になります。
80名の皆様、結構大人数ですよね。
そうですね、皆様積極的に、はい、養成させていただいてますので、
楽しいですよね。
はい、頼りになります。
はい、さあそしてこのサンサンカフェの取り組みはどのようなものなんですか。
はい、サンサンカフェとは、認知症の人や、ご家族が安心して出かけられ、必要な情報が得られる場です。認知症の人や家族だけでなく、地域住民など誰でも自由に参加することができ、明るく楽しい集いの場を目指し、お茶やコーヒーを飲みながら、認知症に関する話を聞いたり、レクレーションでリフレッシュしたり、また、参加者同士での情報交換や専門職への相談ができる場となっていました。
はい、
新型コロナウイルスの感染拡大のため、昨年の3月より、活動を中止していましたが、うん、教室形式のサンサンカフェ教室バージョンを開催をしています。飲み物はありませんが、認知症に関する知識を身につけたり、脳トレのプリントに取り組んだりしています。
はい、
さらに、脳トレのプリントなどの認知症予防支援ボランティア通信を作成し、 地域に配布したりというような活動も行っております。
なるほど。では次に介護予防出前講座についてご紹介をお願いします。
はい、赤岩市内に住む、あるいはお勤め先がこちらにある皆さんがいくつになっても元気でいられるように地域包括支援センターの職員が介護予防についてのお話を出前させていただいてます、
はい、
内容としましては口から始める介護予防や高齢者にとっての栄養、認知症、成年後見制度、介護保険制度といったテーマの中から選択していただいてます、
はい、
地域でのお集まりごとやあと会社の研修などに活用していただくというような場面になりますので、また皆様もぜひご利用いただければと思っております。
そうですね、
はい
はい、そして赤岩市地域包括支援センターではもう様々な、募集もされているんですけども、その他どのようなことがありますか。
はい、市民向けに、認知症の啓発の講演会や映画の上映会の開催、自宅で要介護者を介護している家族の介護知識、介護技術の習得、介護疲れによるストレス軽減を図ることを目的とした介護者教室、要介護認定で要支援1、2と認定された方などへの家事援助サービスを提供する、支え合い訪問サービスの担い手である生活支援サポーターの養成、認知症でなどで判断が、低下した方が成年後見制度を利用したときに後見人として弁護士などと一緒に支援を行う市民後見人の養成支援なども行っています。
本当様々な、道がありますね。
そうですね、
はい、
はい、
そして今日本当にいろいろとご紹介をいただいたんですけれども、それぞれについて詳しくはどちらで確認できますでしょうか。
はい、現在赤岩市社会福祉協議会のホームページや同様に広報誌の福祉の広場、あと赤岩市地域包括支援センターが、本町、あと赤坂、熊山、吉井の4室ありますので、そちらにお問い合わせいただければと思います。
さあ、それではですね、おしまいにはなりましたが、
はい、
番組をお聞きの皆様にぜひともメッセージをお願いしたいと思いますが、こちらは西田さんからお願いできるんですか。
はい、そうなります。
はい、お願いします。
はい、こちらの赤岩市社会福祉協議会は、保健福祉介護の専門家がおります。介護に関することだけではなくてですね、困りごとや心配事がありましたらぜひ一人で抱え込まずに、まずは私たち包括支援センターの職員にご相談ください。すぐに解決できるものばかりではないかもしれませんが、皆様の声に耳を傾けながら一緒に歩んでいきたいと思っております。
なるほど、わかりました。今日は赤岩市地域包括支援センター主任の西田律子さんと主事の森清則之さんにお話を伺いしました。西田さん、森清さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、次回の放送は10月12日火曜日のこの時間です。魅力発見赤岩ブランド、この番組は赤岩市の協力でお送りしました。